はい、どうも、沢田信也です。
中野浦です。
はい、どうも、今回も、その場しのぎのつなぎの回でございます。
そうなん
ですね。というのも、先々週、
はい。
進撃の巨人の収録をみんなでしようって、
はいはいはい。
言ってた時に、
はい。
あなたが寝てて、
すいません。
できなかったっていう。
そうですね。
先週、
ええ。
じゃあまた改めてみんなで集まって進撃の巨人の話をしようって言ってたら、あろうことか、リコさんのツイッターに、今から寝ますって書いてあって、いや、いや今日収録ですから、みたいな。
突っ込んでたけど、虚しく、こうね。
その言葉は届かず、仕方がないので、開けるのもね、忍びないということで、
はい。ま
あ、このつなぎの回があるわけですけども。
はい。そういうわけですね。
そういうわけですよ。はい、さっさと終わらしますよ、今日は。
ああ、わかりました。
というわけで、今回お話しするのは、
はい。ロストプラネット2ですね。
うわぁ、
久々じゃないですか、ゲームは。
そうでもないよ、ストリートファイター4について話したじゃないですか。
あ、ありましたね。その時も久々でしたね。
はい。
はい。最近漫画多いですから。
そうですね。
頑張ってロストプラネット2で。いきますよ。
まあ、久々のコープゲーということで、私は、
はい。
ツイッター上で、こう、皆さんがですな、とてもコープが面白いという話をしていたので、
うん。
まあ、それに乗せられて買ったわけですが、中野さんは。
ねえ。いや、買いましたよ、当然、最初から。でも、結構、やったんじゃないですかね。
あ、そうですか。
ま
あね、僕もね、ロストプラネット1と、コロニーズは買って、
まあ、
それなりに対戦も攻防も楽しんでたんですけど、今回の2の至っては、クリアしていません。
なんてやね。え、オフもオンもってこと？
はい。
話自体を？
はい。
すごい短いじゃないですか。
シナリオ。ちょっとあまりにもその物語に牽引力がなかったので、やる気が起こらず。
なんで、ね、主人公不在な感じとか。
なんかね、なんやろね、ワンの時は普通に、この先どうなんねやろう的な感じで、ワクワクしながら進めていきましたけど。
はいはいはい。
なんか今回はね、なんか、ダリって思ってしまって、やめてしまいました。
まあ、僕ももともと、ちょっと今回どうかなと思ってたね。体験版やった時も、すごく微妙。なんかちょっとモンハンチックな雰囲気もあったりとか、面白いはずやのに、なんでやった時にちょっとこんなスカ感があるんやろうとか思ってたんやけど、まあ、ビデオあるじゃないですか、アマゾンとかで、紹介の。あれ見た時には、ちょっとなんか結構盛り上がる感じじゃないですかと思って、なんかちょっと忘れかけてたんやけど、ささっとこう買ってやってみたら、まあまあ、期待してなかった分、ちょっと良かったみたいなもので、結構楽しみだけど。
ああ、そう。まあ、この狭くて浅いやつら、基本的にネタバレ上等な番組なんですけど、結局どうなるんですか ?2 の最後は。
あ、2の最後はですね、どこまで話理解します？
どこまで行ったかな？なんか列車の話が終わって、なんか列車の、なんていうの、豪族っていうの。あいつらが、地元に帰るぜって地元に帰ったら、なぜかすげえ吹雪になってて、すげえ巨大なエイクリッドがおって、
卵みたいですね。
クソ、あいつかよーみたいな感じで終わって、次のチャプターで、何やったっけ、なんか牢屋から逃げろって言ってな。
ああ、4人の、捕まってて、ね。
で、ところが終わって、あれ、前後してるのかな？なんか潜水艦も奪った気がする。
あ、多分そこのシナリオの最後が潜水艦奪った脱出じゃなかったかな？
それぐらいまで頑張った。
ああ、あとじゃあ、二つぐらいかな？三つぐらいかな？っていうか、もともとシナリオ6本しかなくて、あのゲーム。
で、まあ、4ぐらいまでやった気がする。
おうおう、最初の、4まではなんかそれぞれの、この時こんなんがあった、この時こんなんがあったみたいな話をやってて、で、5がどうやったかな？まあなんせ最後の方のシナリオで、こう、 一番 大筋である話が、その巨大なエグリッドが、
うん、
あれもともとその、ネベックっていうあの星を開発した財団みたいなのが、
うん、
の組織の、後を継いだっていうか、ネクストワンって言われるグループが、要はあいつら、あれを意図的に呼び出して、うん、で、それを衛星兵器で破壊して、で、誕生した時に破壊したら、すっげえ量のあの熱エネルギーが出るから、
はいはい、
サーマルエナジーが出るから、それを全部吸収して別の星も行っちゃおうと。うん、この星も、いや、ゲリラ多すぎて、みたいな感じになってて、
うん、
もう捨てちゃおう、みたいな感じで、あれを呼び出して、うん、破壊して、回収して、どっか行こうと、
うん。
いうシナリオを、途中でその、古いネベックのグループが気づくのよ、その、計画自体に。
うん、
で、ちょっとこのままだとこの星捨てることになるから、いや、もうこの星で一隻ぐらい生きてるし、俺ら、みたいな感じで、
うん、
その計画くじかなっていうことで、要は完成する前に衛星兵器を奪って、そのエークリッドが、の卵が完成する前に、先に衛星兵器を奪って打ち込むと、まあ、抑えられるやろう、みたいな話で、衛星を奪ってっていうシナリオが5かな、
うん、
で、6で打ち込んで、
うん、
で、地上で、そいつを撃破して、俺たちの、星守ったぜ、みたいな感じなの。で、その6の時に、その最初の1から4まで、ね、こう各地でこう暴れてたよっていう奴らが、ところどころでこう参加してくるっていうか、だから列車砲も最初の方に出てきて、
うん、
これ以上進めないっていう時に、俺がドテッパラぶち開けてやるよ、みたいな感じで、
ね、
列車砲撃って、みたいなノリがあるから、まあ一応、こう、散在したシナリオが最後にはまとまるみたいな感じや
な。もうなんや、ドラクエ4の導かれし者たちみたいな感じなわけですね。
なあ、そうっすね、そうっすね。
その割にはもう各チャプターの主人公に魅力がなさすぎるやん。
そうやな。
なんかその1の時はさ、一応イビョンホンがいたじゃないですか。
いましたね、イビョンホン。
ねえ、で、まあそいつが主人公で、まあなんや、お父さんの仇取るぞみたいな感じから始まってさ。
はいはい、ありますよね。
ネベックの、なんかこう、企みに気づいてみたいな感じの、一応一本筋の通ったストーリーがあったし。
ありますね。
まあそのイビョンホン、最後なんか記憶失ったりしとったけど。
おー。最後、あれ最後は、イビョンホンどっか行ってたよね、確か。
なんか行方不明になって、
女の子と女の子供で、
戻ってきたら、記憶が失われてた気がすんねんな。
ああ、戻ってきてたっけ、最後。
最後なんか戻ってきてた。
なんか惑星が緑に包まれたみたいなところで終わった気が
する。暖かくなりましたみたいな感じで。
そうだったね。
で、なんかユーリっていう敵、
うん。
おったやん、味方なのか敵なのかってい
う。うん。いましたね。
なんか2で、そいつのクローンがいっぱい出てなかった。
出てました、出てました。
なんなのあのクローンは。
あれは、いや、クローンらしくて、で、もともとあの時、反乱、ワンの時に、ネベックに味方しつつ、実は敵やったみたいな、反乱を起こしたみたいなことになっの設定があって、
うん、
でもだ、めちゃくちゃ優秀な、なんか頭脳を持ってるとかで、
うん、
その、うまく使われちゃってる感じだよね、新しいネベックでは。
うん、
で、2の最後の最後で、結局、ネクスト1の先兵でずっと動いてんねんけど、一番最後はやっぱ主人公側に味方して、
うん、
我々が言って衛星兵器をコントロールし出すのよね。
うん、
だから、味方になるよ、最後。
うん、
ただもう分からへんけどね、ずっと顔被ってるから。
そうやろ。
ちょっとそうね、盛り上がらない感じの。
なんかな、そのなんやろな、なんでもうあんな盛り上がれへんねやろ。すごいペラペラな感じがすんねんな、やってて。
まあなんか今回ほんまネットワーク用でキャラクターをカスタマイズして自分のオリジナル作るっていうのに合わせて主人公をこう特定できないような雰囲気にしてあるから、そのせいで余計ちょっとそういう風な誰に思い入れを入れたらいいんやろみたいな感じになってるのかな。
そうやな。なんかとりあえず一周クリアして、
うん、
まあオンライン上でなんかハテナボックス貯めてポイント貯めたらさ、
うん、
まあ自分のキャラクターをカスタマイズして、
うんうんうん、
キャンペーンモードでもそのキャラクターを使えるみたいな。
ああ、そうですそうです。
感じでしょ
う。うん。一周クリアしたらね。
いるそれ。
ああ、俺はまあ モチベーションになったけどね。
あ、そう。
うん。
全然なんか、やる気起こらへんわとか思って。
ああ。ま、今回のイベントが全部あれ、リアルタイムのポリゴン劇になってるから、
うん。
国内のメーカーにしては珍しく。だから、全部そこも差し替わん
の
ね。
そうそう。だから、コープやった時に、まあ、フレンドの人は、クリアした人やったから、
うん、
なんかものすごいアホティーみたいな感じの T シャツを着たキャラクターとかで、参戦とかしてたけど、台無しじゃん、もうストーリーとか。
いや、だから、1回目は普通にしかできひんよ。1回クリアしたら、初めてキャラクターを着たらできるようになる。
そう、だから、俺は初めてのプレイヤーわけですよ。
それは、初めてコープやるからあかんねん。初めては一人で解いてください。
一人でやるにはちょっと牽引力がなさすぎたんですよ。
そうか、それは辛いも
んだ。なんやろな、なんやろ、ものすごい作業感を強く感じてしまったから、今回。
あー、うん、それはね、あるんですよね。なんか結局、やり方の自由度が割り返し低くて、ここにこいつがあるとかも全部決まってたりするから、なんか覚え芸に近いというか、
なんかどこどこに行け、どこどこに行けの繰り返しやん、ずーっと。
ああ、そう
ね。で、広いマップを行ったり来たりさせられるってだけでさ。
ああ。
その過程に敵が散らばっとわけやけど、
はいはいはい、
結局撃ち殺し終わりっていう。
ああ、まあね。
別にそこに戦略性とかもなく、
はいはいはいはい。
物語性とかもなく、ただ、あっち行け、こっち行けって指示に従って、広いマップを行ったり来たりさせられるってだけの話やんか。
まあ、シナリオっては、列車砲、あれ、列車砲は、あれ、地上戦艦とかやってないんか、だから。列車砲で列車砲撃つやつあったよね。
列車砲もさ、なんか後ろからものすごいでかいエイクリットが襲いかかってきて、そいつに弾撃ち込むためにさ、
はいはい、
なんか、冷却しろ、やれ弾詰めろ、みたいな感じ。もうすごい作業やん、あれもなんか。
あれなぁ、あれ、一人でやってるとほんま何やってるか分からへんかったし、初めてやった時は。かといってマルチでやるともう、ほんとそれこそ何やってるか分からん間に終わったりするし。
そやろ、でな、なんやろな、カプコンなかんところなんかもしれへんねんけど、バイオハザード5でも同じようなことさせられたわけですよ。
ほう。
まあ、やってへんのか、バイオハザード5。
うん、バイオやってない、結局。
なんか船に乗ってたら、ものすごいでっかい、なんか、怪物が海からザッパーと襲いかかってくるから、船に備え付けてやるマシンガンで狙え、つってな。で、船の前後左右から怪物が、その都度襲いかかってくるから、そこに敵した銃で撃ってみたいな感じやねんけど、
あ、
言うたらもうパターンがしとるわけやんか。はい、次、左、はい、次、右、さ。
ああ、なるほどね。
それ何が面白いんって思ってしまうねんな。もうなんかその、なんか、砲台列車のところもさ、はい、左から来てる、はい、撃ちなさい、はい、次、前から、みたいな感じでさ。
ああ。
ただ、順番やん、もうずっと。
まあ、うん、そうね。あそこ確かに面白い。かちょっとかなり微妙な感じだな。
なんか襲いわれてるハラハラ感とかないのよね、すごく。
ああ、はははは。うん。
やらされてる感満載やな。
ああ。それはやっぱゲームのそういうデザインがあまり良くないんやろね、そのイベントというか。
うん、
システムは面白いと思うねんけどな。落とし込みが下手くそなんやな。
うん。
まあね、それはあるね。まあじゃあ、一回もクリアせずに、オンラインも、あんまやってないと。
コープも、まあぶっちゃけ回数で言うたら2、3回ぐらいしかやってないねんけど、ぶっちゃけそのコープ自身もそんなに楽しいと思えなくて。
コープがね、思ったほど面白くなかったんよね。なんかね、ヘイローの時は、ちゃんと、こう、一緒に戦ってる感があってんけど、
うん、
それはね、なんかどっかで誰かが戦ってるみたいな感
じになっちゃうもんね。そうそうそう。そうなんですよ。もうだから、4人で、まあ、コープするわけだけど、
うん、
ぶっちゃけ4人いらんねんな。
あ、そういうことなんかな。
必要ないねん。4人必ずいないといけないっていうゲームシステムじゃないから。頑張ったら一人でもゴリ押しして先に進めるし。
はぁ、あ、はぁはぁ、はい、はい。
4人必ずいないと、なんか、 脱出できない窮地とかもないんですよ。
はいはいはいはい。
じゃあ公募の意味って一体何なんて話で、ただ単純にその場所に4人いるってだけの話。
ああ、確かにそうなんかな。
で、武器がいろいろあって、いろいろ選べて、その、いろんな4人おったら4人それぞれいろんな武器を持って、その武器の組み合わせで、攻撃方法を変えれるよって言っても、それを使う必然性っていうのはないから。
ああ、そうね。結局、強武器決まってくるしね。確かにな。
なんかすごいシールドが合体攻撃ができる。
あ、いやいやいや、ありますね。あれも隠し技で、なかなかやってる人はいないんですけどね。
でも、例えば、何かしらのエイグリッドを倒すために、それを必ず使わなくちゃいけないっていうのであるならば、そこに緊迫感が生まれるわけやんか。でも別にそれを使わなくても先に進めるんであるならば、それは必要なゲームシステムなのかっていう。
まあでもそれやったらやったらやっぱり絶対それやらなあかんっていう作業感的なところもちょっと出てくると思うから、
まあそこバランスなんやろうけど、
まあね、
俺も一番なんかええと思ったんが、その巨大なモンスター、巨大なエクリットと戦うときにさ、ほんま4人バラバラに攻撃してんねんなって
。ああ、そうやねんよね。
すごいベタやけどさ、4人おったら1人がエイクリッドをおびき寄せて、3人が三方から攻撃とかさ、そんなんするようなシチュエーションを作ってくれた方が盛り上がるやん。
そう、モンハンとかわりかしそういうのがあるから、まだ4人でやってる感があってんけど、ロストは確かにそれないのよね。
なんかでっかいエイクリッドがのっそのそのそのそ規定ルートを歩いてる中で、ちまちまちまちま、パパパパパパパってオレンジ色の部分を打つっていう作業やんか。
そうやな。戦略的なのは微妙にやな。ちょっと練り込みが足んないのかな。
なんなの、あれは AI はバカなのかしら。AI が搭載されてないのかね。
あ、敵側に、そうなんかな。
例えばさ、レフト4デッドなんかはさ、その、ゲームメイク AI があるわけやんか。
ああ、ディレクターね。
だからもう、
ね、
敵を出現させるタイミングとか、そういうのもランダムやん、毎回あれ。
そうやな。まあ言うても似てくるとはいえ、なんか知らんけど毎回遊ぶために面白いのはなんでだよ、あいつ。
だからその緊迫感っていうシチュエーションを醸し出すのをゲームの方が勝手にやってくれるからさ、こっちとしては常に気が抜けへんわけやんか。
そうや
な。で、いかなるシチュエーションでも対応できるように、その4人でコープしている連帯感っていうのが生まれてくるわけや。
ああ、あるね。レフトオーデッドはそうやな。ばらけしたらダメなようにちゃんとデザインされてるからね。
でもその、今回のロストプラネット2はさ、正直4人でコープしとっても、1人ボーって突っ立っとってもいいね。
まあいいよね。それはあるかも。そう、コープゲーとしてはちょっと中途半端。
でな、よく聞く評価かな。なんか、みんなでワイワイやったら楽しいゲームですよっていう評価をいろんなとこから聞くねやんか。
ははははは。
それはゲームの評価じゃないやろっていう。
そうやな。みんなでワイワイやったら何でも面白い。
何でも面白い。一気オンラインでも面白いですよ。
そう。出ましたね。
一気オンラインもさっきもやってましたけどね。
どうなんですか、面白いですか。
一気オンラインは最高6対6の対戦ができんねやんか。
はいはいはい。
まあ要は陣取りゲームみたいな感じで、はい、いろんなモードがあんねんけど、その中の代表的なモードとして、敵の陣地にある俵を自分の陣地に奪い取ってくるっていうのがあんねんけど、
はいはいはい、
そこには、そこにどんな戦略性があるかというと、味方全員で俵を持ち帰るのか、味方半々で持ち帰る役、敵を倒す役とか、いろんな戦略性が生まれるわけやねんけど、なんか6対6でやったら、面白いね。
ああ、そう。
でも、それが2対2とかやったら、全然思んないんやんか。
まあ、それはまあ、そう。はいはいはい。
それみんなでワイワイやったら面白いのは、どんなゲームでも一緒っていうことでね。
まあね。
それがゲームの評価にはならないんですよ。
それ、コンピューターは参加しないのね。
しないし。
2人、2人。
ボットはいないんで。
ああ。それ聞いて。というかさ、あれ、あれでしょ、画面的には真上からの俯瞰画面なんでしょ、なんでそれで6対6みたいな少ない人数しかできない、
それはサンソフトの技術力の限界じゃないんすか。
3D ポリゴンとかなわけじゃないんでしょ、別に。
一応、グレード高いグラフィックバージョンもあるけど。
いや、その、それ見た目だけで、ね、別に 3D で実際画面が構成されてるわけじゃないんでしょ。うん、なんでそれで6対6ぐらいしかできない。もうそれやったらもういっそなんかね、なんか24人対24人ぐらいできそうやんか。
まあね、何やったっけ、マグ ?MH プレス3の256人で。
はいはいはい。
対戦ができる FPS があるぐらいやから。
ええー、
それこそ256人の息やったら。
すごいことになる。
ものすごい息感があんねんけど。うん、まあそこは、所詮一気っていう。
うわぁ、そうですか。まあ、いいですけど。
まあ、それはさておき。
はい。
要は、その、コープの醍醐味って何かって言ったら、共闘感やんか、一緒に戦ってる感じやん。
うん。うん、確かに、ね。そうなんですよね。
で、欲を言うならば、ゲームとしては、その舞台を提供してもらわなダメなわけじゃないですか。一緒に戦ってる感じを醸し出すための舞台を用意してくれよって感じやん、こちらから言わしてみたら。で、それがものすごい投げやりやん、ロストポラネっていうのは。はい、とりあえずリアルな舞台用意しました。でっかいモンスターも用意しました。
はい。
までで終わってるからさ。
ああ、そうね。基本のシステムもすごいよくできてて、グラフィックはもうすごいレベル高くて、ただ、その、シナリオっていうか、そのね、何やろ、ゲームをやらすためのデザインが微妙だって感じか。
でな、遊び方はプレイヤーの自由、各それぞれの自由ですよ。だから自由に遊んでねっていうの、理屈もわかんねやんか。
うん。
一つのエイクリットに対して、マシンガン縛りで戦うのか、ロケットランチャー縛りで戦うのかとか、そいつをどう倒すかはそれはプレイヤーの自由やな。言えねんけど、それを遊びの幅と言わんといてほしいっていう話で。
なるほどね。なるほどね。まあ、固定されるのもきついねんけど、当然ね。でも、ある程度、こう、あ、なるほどって思わせる何かがないとちょっときついよね。確かにね、そうなんですよね。でもね、まあ、言うても俺何やかんやって結構やったんですわ。で、ノラでほとんどオンラインもやったんですけど、それなりにやっぱノラでも面白いは面白いんですよね。理解できしてれば自分でこう、あ、こここうしていけばいいやっていうのがさえ分かってれば、ただね、そのシステム的、いわゆるオンラインのロビーっていうんかな、うん、マッチングのシステムが致命的に面白くないかダメなんで、あっという間にかそってたね。うん、なんかステージが、シナリオが始まったら参加できないんですよ。オンラインに。で、今この6の1のゲームやってますよっていう情報は見えんねんけど、そのゲームがもしスタートしてたら、待っとかなあかんのですよね。ぼーっと。その、3人でやってるってなって、あ、1人湧いてるわって入ったとしても、いつ、そいつらが上がってくるかもわからないんですよ。それってさ、もうそれ、100% 無駄な時間なわけじゃん。で、いつも、すぐ全滅して上がってくるかと思えば、かなり2、30分も全然回ってこないもあるから、絶対もうその時、そんなとこにはいないから、別の探しますよね。で、別のは別ので始まってっていう、その、マッチング探すのもすごい、なんやろ、あれほんまに全部なんかなっていうぐらい少ないよね。俺最大で見たのって30とかぐらいしかなくて。世界中でやで、少なすぎやろみたいな感じで。あれまあ多分 Xbox と PS3 で分かれてるのも致命傷なんだけど。
そうだからそれはロスプラ2に限らへんねんけど、
うん、
なぜ途中参加できないのってすごい思う
ね。
レフト4で言ったらできたでっていう話
で。できたよね。まあだからまあもしかしたらそのキャラクターのパーツを細かくしたせいで。ちょっとそういう一度に読めないっていうのはあるかもしれないけど、そこはそこでチャプターをちょっと細切れにしといて、ある程度のリスポーンポイントやったら入れるとか、その5分とか2、3分の間隔で、で、そこまでではずっと戦ってる状況を見せてくれれば別にさ、そんなボーっと待ってるわけじゃないやん。今オンラインのやつら、今から自分らが入るべき ゾーンの戦い方を見せてくれればそれだけで面白いと思うのに、そこら辺も全然されてなくて、なんなんこれとか思って、これあかんやろって。で、対戦が対戦でまたものすごい加速っててなんか知らんけど、多分ね、モードが少なすぎて、3つぐらいしか確かないのよね。前もっとあったよね。前の仕事あって。で、致命傷なんかコロニーズだったエクリッド戦っていう敵、人間がエクリッドになって、4人ぐらいになって、で、人間チームは人間チームで普通に12人ぐらいでこう、数は多いけど、結構一撃で殺されるみたいなものだってんけど、それ丸々ないねんね。
なぜ今回巨大エクリッドを出しているのにそのモードをつけなかったのかっていうね。
ねえ。
それこそ、選ばれたランダムの一人が巨大エクリッドになったらさ、
うん、
動き方とかもランダムになるわけやからさ、うん、人間側としても結構倒す違いがあるような感じになるわけやんか。
うん、これ、なんで出さなかったの？あれかね。
ロストプラネット2コロニーズが出るんじゃないですか、
ね、また冬ぐらいに出るんですか、ね、だとしたらちょっとミスってる感じがするな。
オンラインのコープの話で言うならば、ちょっとさっきの話に戻んねんけど、一つ俺もなんか腹立つ話があったんか。
はい。
俺がやり始めた時は、すでにこう発売されてから何週間が経ってたから、
はいはいはい、
若干こう旬を逃してたわけやねんか。
お
う
お
うおう。だから、今からやるから一緒にやってくれる人いませんかっていうのをわざわざツイッターとかでこう、呼び込まないと、まあ、フレンドさんでも一緒にやってくれる人がなかなか見つからへんかったっていうのがあんねんな。
はいはい。
で、一人、まあそういう仕方がないな、沢田は寂しがりやな、お前友達もらへんのか、みたいな感じで、誘ってくれた人がおったんやけど。
みたいな感じじゃないの。
なんか親戚にも誘ってくれた人がおって、じゃあ俺、そっちに行きますわ、つって、おりゃって飛び込んだら、あなたがクリアしてないチャプターなので、混じりませんで出たんやんか。
あ、そうなんや。
ふざけんなと。なんなの必ず一周してないとダメっていうさ。
ああ、だから、最初は、シナリオ見ろよと。俺らの書いたシナリオ、とりあえず見ろよと。とりあえず、
おかしいじゃん。
遊べよと。
コープに特化したゲーム作りに今回してるんであるならば、
うん。
それこそ、レフト・フォー・デッドみたいんやな。どのチャプターでも、いつでも参加できて、クリアしていろうがしてまいが、そのステージを楽しめるゲームにしろよって、思うねやんか。
そこね。
で、結局さ、俺みたいでさ、後発でやり始めたやつがさ、混じろうと思ったら混じられへんすから、もうそこで萎えるやん。なんや、それって。
まあ、確かにね。
なんで一周せなあかんねん、ポケみたいな感じで。で、一周したら一周したでさ、ゲームシステム的にさ、やり込みゲーマーはな、なんか、ポイントを集めて、自分のカスタマイズをするためにさ、
はいはい、
頑張るかもしれへんで。
はいはい、
けど、俺みたいにやり込みゲーマーじゃないから、ない奴らからすると、一回クリアしたら満足するやん、もうそれで。
ああ。
そんな、4人必ずいないと、クリアできないゲームでもないのに、2周しようと思わへんやんか。
ああ、確かにな。ためやな。
それこそレフト・フォー・デッドみたいに、毎回するごとに、ゲームのシチュエーションが変わるんやったら、何周もしようかなって、単純にステージをクリアするためのゲームっていう名目で、
ああ、それはね、
何回もしようかなと思うけど、
あって、俺が一番嫌やなと思ったのは、あれって、ロボに乗れるじゃない、途中で。あれがもう全部決まってんのよ、ここに何があるっていう。
ああ、はいはいはい。
難易度が変わろうが何しようが、ここに何っていうのはほとんど固定で。
押してるアイテムが同じとこにある
んそう。それはかなり致命傷に面白くないんやんか。で、せめて、ここに、そのメカはある。けど、行ってみて開けるまで何のメカがあるかわかんないぐらいやったら、だいぶメカが今回いっぱい増えてさ、バリエーションも。戦い方も違いがあるから、とか、ついてる武器が違うとかだけでも相当、そこら辺は面白いはずや。あ、今回これあるから楽やわとか、俺今回これかよとか、あと3人で乗れるやつとかがあるんで、あ、これがあったらみんなで行けるやんとかがあるのに、もう全部決まってんのね、その場所が。それがもう、むっちゃ面白くない上に、今回ロボがめっちゃ増えたのに、対戦でしか出てきませんとか。なんなんそれ、対戦、しかもほとんど誰もやってないし。もったいない、もったいない。これは非常にもったいないって思ったポイントやったな。そ そこはなんか難易度変わったらせめてランダムになるとかね、うん、なんか多分デザインはしにくいんやろうけど、そこで強いの出すぎたらとか、うん、弱すぎたらクリアできるとかなるからやろうけど、そこはそんなのはもう考えないむしろみたいな思うんだけどね、
う
ん、
遊び方をユーザーに委ねるであるならば全て提供しろよって思うよ。
そうはね、
まあ、そうじゃないなら楽しませる場を逆にあなたたちが提供してくださいっていう思うねんけど、そこがすごいちぐはぐな感じがすんねんな。
ちょっともったいないなぁ。
そう、で、また、その雰囲気がすごいいいやん、ノーストプラネットなんか。
いいんですよ。
舞台にしても、キャラクター設定にしても、うん、なんか巨大な怪物に対して、銃器で戦うっていうさ、うん、まあ、男のロマン的なシチュエーションやん、そんな。
で、オリジナルの設定も結構綺麗に世界観まで構築できちゃったから、今回ね。うん、その、寒い惑星から、まあ、気候改善があって暖かいものまであるけど、うん、で、エネルギーを持った敵があって弱点もわかりやすくて、うん、とか、すごい、ね、世界観の構築がうまくいったと思うのに、なんかね、面白くない感じに仕上がっちゃったなぁ、もったいないなぁ。あとね、もう一個あったんや。すごい、もうこれももう Amazon とかで鬼のように言われてるシステムやけど、
うん、
そのハテナポイントを集めて、
うん、
アイテムを出すのが、
うん、
ルーレットなんですよ、
うんうん、
これがねすごく悪評高くて、
うん、
でそのルーレットの中身が武器と、
うん、
キャラクターのカスタマイズパーツもあったかな、武器とあと勝ちポーズみたいなのが、勝ちポーズっていうかいろんなポーズを選べるのね、
うん、
あと、通りになってて、オンラインの時に、名前の前に、こう、
はいはいはい、
一言つくんですけど、それが全部一緒のカテゴリーになってるんですよ。
ああ、せっかくハテナポイント貯めたのに、通りなとかもらってもいらんちゅう話。
そうやね。通りなとか2、300あんのよ。で、通りななんか、まあ、もうつけたいのつければいいやん。
うん、
だから、ルーレットしてる意味もわからないんだけど、で、何より武器がそんなのに混じってて、
うん、
序盤は絶対も武器が欲しいわけよ、うん、と考えると。それを貯めたポイントでルーレットパワーってしました。はい、勝ちポーズ、ええや、プラーってやりました。はい、トリナーなんとかの、練習台ケーマーとかそんなん出たら、もう萎えるしかなくて。
まあなあ。
ほんで、
そこはやっぱり自分の努力にちゃんと見合った褒美っていうのを提供してほしいところであるよね。
せめてカテゴリー分けてね、ルーレットできればね、またマシやねんけど、それが、で、結局、ほぼオートセーブやねんけど、強制的になんかタイトル画面まで戻、セーブしないとか言ってタイトル画面まで戻れば、リセットっていうか、そのルーレット振る前まで戻れたりもするんよ。
うん、
もうそうなるとさ、いわゆるあれやん、シミュレーションでやるセーブして、
はいはいはい、
ロードして、結果が悪かったらまたロードしてっていう、その、何この作業っていう。
あ
うこのデザイン。
いらない作業やな。
ほんま死ねとか思った
よ
ね。なんやろ。だから、な、通りなだけとかやったらいいね。もう武器取ったし、通りな、何が出てくるかな、ルーレット、ああ、なんか夢見る、なんとか、ああ、これでもいいやとか、いいねんけど、そこら辺のバランスの感覚の悪さっていうのは、何を思ってそれつけたんやろうと。
まあ、長く遊んでもらえるようにっていう。
いや、もう、絶対、無駄なリセットの部分が増えるだけやから、もう、それはもうやめて、ほんまに。
あ
もう300もいらんし、通りな。よく考えたな、こんなに、とか思って。
しかも多分、悪ノリやな、もうそんな。
海外共通やと思うから、海外の人でも日本語の、その、あれが出るから、タグが出るから、これ日本語やとちょっとダジャレ風やけど、海外だとなんか意味あんのかとか、思うようなとこあるし。なんかね、ちょっと無駄多いわ。勝ちポーズも、ほんま無駄に多いしね。まあ、勝ちポーズは面白いからいいねんけど。いわゆる戦隊もののポーズとか取れるのよね。
うん、
そのうちの一人やねんけど、その、フォーメーション A の右の3番目とか、
うん、
なんかそうなんで、それ他のやつも揃えん限り全く意味ないしさ。
一緒に毎回遊べる友達が4人確実におってやな。毎回そいつらと遊んでんねんやったらそういうのもええかもしれんけど、ノラとかで行ってるやつがええで。勝ち坊主 B とかなっても、他の奴らと連携取れへんから思んないやんけ。
そう。 しかも、勝ちポーズは8個しか選ばれんので、自分の中で設定が。うん、それ入れてなかったら取られへんしね、結局その時点で。あ、これ、あ、こいつ右 つけてるから俺、じゃあ左のつけようとか思って、あ、入れてないみたいな。何これみたいな。ちょっとなぁ、そこら辺は悲しい感じなのよね。もったいない。非常にもったいない。
もったいないね。何やろね、ほんまに。なんかカプコンの作るコープゲーっていつもそんなやねんな。バイオの時にしてもそうやしさ。モンハンも正直俺なんかなと思うしな。
ああ、まあ、モンハンは完全にあれでデザインしてるから、多分大丈夫だと思うけど。
モンハンの目的は、モンスター倒して、素材集めて、強い武器作ってっていう、うん、そういう趣旨やからな。まあ、
そうそう、シナリオはもうほぼゼロに近いからね。うんそうね。メカとか面白いのにな、デザインとかも。今回三段変形するやつとかもあるし。空飛べたりとか、あるんですけど、うん、非常にもったいない感じです。
はい、というわけで。
はい。
今回は、ダラダラの愚痴ばっかりの回になりましたけども、ロストプライズ2大好きな人ごめんなさいっていう感じですけども、あくまでこれは、なんて言うんですかね、惜しいから言うっていうね。
そうなんですよ。惜しいんですよ。俺はほんまロボットの配置をランダムしてくるだけで多分何回でも遊べるスルミゲーになったと思うんですけどね。あと、コープの、待ち時間を解消してくれればね。それだけで。っていうか、その、待ち時間解消を見せてくれるだけでいいんですよ。その3人が何をしてるかとか。
なんか、そういう、なんか自分が入られないマッチングのゲームを見せるっていうのっていかないよな。
なんやね。なんか、倫理的な問題があるのかもしかして。全然ないよね。
でも、レフト・フォー・デッドは見せてくれたけどな。
見せるよね。あれぐらい絶対できるはずやねん。途中で入るのが難しいとしても、見てたら、僕、あ、クリア直前やとかわかるかな。それだけでいいの。それは技術的に全然できるはずやねんけど。もったいない。
まあ、というわけで。
はい。
カプコンのサイトに意見送れって話やけどね。
ああ、そんなんしない。
消費者が、もう世界の片隅で、愚痴を吐き捨ててるだけっていう。
そう、アマゾンのレビューも送らない。
そうですか。
まあね。
まあそんな感じですけど。
ねえ。
他に最近やってるゲームとかありますか？
ああ、やってますよ。ちゃんと宣言通り、うん、パシフィックシティに入り浸ってますよ、今。
おお。
ええ。
なんかよくわからへんけど。
ナイトアクト2ですよ。
おお。ナイトアクトね、
やってないんですか？
やってないっ
す。やってないですか？ワンはやったんでしたっけ？
ワンは途中でやめたっす。
あ、また途中っすか。どうもダメなんですね。
まあライオットアクトに対する不満も、うん、ある種ロストプラネット2に対する不満に共通するところがあるんですけど、
うっすらわかる。
まずストーリー物語に牽引性がないっていう。やっぱり僕どうしてもね、物語を見てしまうゲーマーなので。
ああ、まあね。
もうそこが薄いと、うん、淡白だと、なえるんすよね。
なるほど。
で、与えられた、ゲームの中で、何をしても自由ですよっていう提供の仕方があるじゃないですか。
ありますね。もう、やったことまさにそれに近いですよね。
それって僕嫌いなんですね。
なるほど。ダートアクト話は、ちゃんと読み解いていくと、まあまあ面白いは面白いんやけど、そう、何でもできる。しかもコープ今回4人まで同じ世界で同時ですよ。ただ、何でもできます、コープ状態でも。もう、ホストの人がここで敵と戦ってる間に、自分全く違うところでヘリ乗って、わーいとかやってても全然 OK みたいなところがあって。
それの何が楽しいの？
それやってるともう何も面白くないです。なんであいつは違うところに何してるんだ
ろう。そうやろ。
なるかな。
それこそ本当同じ世界にただ存在しているだけやんか。
そこはね、まあそこはもう窓口広く取ってるんでしゃあないって感じで、まあちゃんと付き合ってくれる人は付き合ってくれるのよ。ついてきてくれるし。で、ただ、自分がまだ、一回もクリアしてなくて、次何していいか分かんないなって、こう、うろうろしてるときに、オンライン入ってきて、ちゃんとこう、後ろついてきてサポートしてくれる人が、なんか、ふっと消えちゃうよね。離脱しましたとかになって。その時にすごい、申し訳ないなって、すごいなんか、悪くもないのに、すごい悪いことになるっていうね、変なね、ストレスが溜まるゲームはなってね。あれは、もう、そうね。まあ、俺はジャンプの気持ちよさだけで勝ったようなもんやんで、今回。
それもみんな言うんですけど、うん。初めからジャンプできるようにしといてくれたら僕はやってたんですけど。
言ってますね。
なんでジャンプをするために、うん。弾を集めなくちゃいけないのかっていう。
ああ、やっぱ、あれも徐々にこう、いけるゾーンが、お、ここが登れるようになったぞっていうのを、ちょっとこう、やらせてあげたいっていうことなんだと思うんですけど。
例えば、ワンダと巨像っていうゲームがあるじゃないですか。
あ、ありますね。
あれも、その、握力を増やすことによって、掴める長さと、ジャンプできるとこがどんどん増えていくんですよ。
はははは。
でも、それは、あくまで、ゲームの舞台のここを超えるために必要だから上げなくちゃいけないっていうね。そういうバランスになってるわけですよ。
ああ、なるほど。
結果として徐々に徐々に自分のいけるところが増えてくるっていうね。
ああ、まあまあよくあるゲームデザインですよね、それ。
ライトアクト1しかやったことないから俺は知らんねんけど。
うん。
そうじゃないやん。
そうじゃないね。
うん、もう、適当に弾が落ちてあってさ、
うん、
高く飛びたければ弾を探せってゲームやろ。
まあそうやけど、まあでもやっぱりそのどこでも行っていいよっていう条件の中で、逆に言うとその高さで制限してあって、どこでも行っていいけど、ここの高さは最初は行けへんけど、ある程度こう回ってったら、その後このビルにも登れるようになってるから、ああそうするとこんなとこにこんなんあるんか的な世界の広がりは一応ある。
それって別にゲームの進行具合とか物語と連動してないでしょ。
あ、ほぼ連動してないね。まあそこに拠点があったりとかはあるはあるけど、別にその、あんまないですね。
そうやろ？それって何なのって自由でも何でもないやんけって思うしな。
ああ、そうか。そうね。あとまあ、これさっきのとあれ話変わるんだけど、話変わるとか話あれやねんけど、コープでやってると、自分は、で、ジャンプ力が高くて届かないところを、行ける人が勝手に行って、勝手に倒して、解放して、起動してるっていうのは全然あるね、
だってさ、プロトタイプ。
はいはいはい。
ありました。あれ最初からメッサビル登れたりしてたで。
ああ、そうなの。でもあれもどんどん解放していくタイプだったじゃないですか、技とかは。
解放していくけど、要は、基本ポテンシャルが高いから、初めから。
あ、
解放していくともっと派手になっていくわけ、能力が。
はいはい。
でも、初めからある程度の爽快感っていうのは与えられてたから、
あ、なるほど。
俺めっちゃ常人みたいな感覚が初めからあるわけよ。だから楽しかったんやけど、すごい。
はいはいはいはい、はい。ライトアップと、確かに最初のジャンプ、こんなにっていうぐらい低かったね。
普通やもん、だって
高くなんか、コンテナ1個分みたいな感じ。俺なんか、そう、2の初め、パッてやった時に、こんな低かったっけって思ったのが、その、ワンの最後の跳躍力を覚えてる状態だったら。今とか戻ったら偉いことになるやろうな。今もう、偉い飛べるようになってるから。
初めからそれぐらい飛ばしといてくれたらさ。
ああ。
よりゲーム楽しむことができたんじゃないのって。
なるほど。
そもそもだって、2って1の何年後かな話やろ。
10年後ですね。
なんで技術が後退しとくねんって話やんか。
まあ、それは一応シナリオ上はあるんですけどね。
なんでジャンプ力衰えとんねんって。あるやん。
もうそうね。新規もある。そうね。まあ、あれもすごい惜しいね。なんかコープが勝手にマッチングされるんで、あれは選べもせず、最適なやつを探してます。はい、見つかりました。おい、ゴン、オン、みたいな感じで、誰とか国とかも全く選べなくて、単純にしかも進行状況が自分と近いところとかで、 あれ進め方がバラバラなんで、こう、いろいろ進めるのはあるので、メインテーマのそのサンバーストシステムっていうのをやってる場合と、敵の拠点を減らしてる場合と、あとフリックホールってあのゾンビが湧いてくる穴を塞いでるっていうのがあんねんけど、そのメインテーマのサンバーストシステムの進み具合が近い人、うん、はい、これ。はい、オン。はい。はい、やって。みたいな感じで。すごいね、あの、オンラインのマッチングがね、
うん、
くそ、面白くない。せめて選ばせろ、何かを。
あ、
俺は今回は、ここをやりたいな、みたいな。全然なくて。
うん、
まあ、自由すぎるがゆえに的なところが
ある
。まあね、フレンドとやっぱ、これもね、喋りながら実績やろうぜとかなると全然違うんやろうけど、ノラは結構致命傷にダメなゲームかもしんない。自由度高すぎて。ロスプラ以上にきついかもし
ん
ない。
そんなね、もう毎日毎日友達と同じ時間ゲームできる言うんじゃないっちゅうねん、こっちは。
そうなんですよね。そうそう、それはあります。
それはもう毎日ね、同じ時間、同じやつと遊べるやつはいいよ。
まあね、学校帰ってきたらイエーイみたいなやつはね、それでいいけどね。
学生とかね。
ね、そうですね。まあ、そうね。まあ、話的にはすごい中途半端なところで終わってるんで、ロストライチャーナイオタクト2は、
うん、
まあ、続編があるというよりかは、あれ、まあ、もう決まってないので、ダウンロードコンテンツが決まってるらしくて、そっちへ話は進むのかな？もしくは、それは、あの伏線は3へ繋ぐ気なのかな？まあ、3が出たらどうするか非常に微妙やねんけどね。
まあ、僕は初めから高くジャンプできた時に買います。
なるほど。そうね。まあ今ちょっと一生懸命こうオーブ集めたり、こうスタントリングってこう車でジャンプしてこう越える穴とかをやったり、あと今回空飛べるっていうかダイビングができるんで、こうダイビングで滑空して穴くぐってったりやってんねんけど、面白いような、イライラするような、むっちゃこうそこに登るまで時間かかって、
うん、
でジャンプで飛び降りてミスると、
うん、
スタントリング失敗とか言って、また登るのに、ぐらかかるみたいな。そういうのがあって、ちょっとね、イライラするね。あともう、あらかた、オーブも、200個ぐらい集めたんかな、今。あと、なんか、60個ぐらいだけど、そろそろ見つけにくくなってきて、イライラしてるね。最後まで売りあんのかな、どうすんのかな、とか思ってるけど。
何、全部集めないと、マックスにならへんわけ？
いや、全然、マックスは全然途中でなる。うん。全部は単純に実績なんだっけ。
まあ、あなた実績中ですから。
いや、全然そんなことない。ただ目標があったらちょっとゲーム続けるっていうだけで、ああ、来たけど、ちょっとあれで集めようかぐらいのノリがあるっていうだけで。あと、もう一個ちょっと言いたかったけどさ、ナイトアクトもアニメっていうのかな。
うん、
なんか配信されててさ、ゲームが出るちょっと前から、
うんうん、はいはいはい、
またあれゴンゾやったかな、あれもかどっかが作っててんけど、
うん、
誰向けて作ってんのあれ。あれ見た？見てないか、興味ないから、ああ、もうなんかすごい面白くない？なんかショートなアニメがついてて、話的には多分国内にしか配信されてないっぽいんだけど、
うん、
で、なんかそこでやたらしょっぺーなっていうのを連呼してて、
うん、
何これ流行らせたいのかっていう。
決め台詞的な。
おう、しかも、全然なんか決め台詞っていうか、こっちが見てて、声を合わせて、あ、しょっぺーなって言いたいくなるようなやつでもないんですよ。
まあ。
これは一体何に向けて、何のプロモーションでもうこんなにお金使うんだったらもう違うのにかけていってるんだよ。なんだろうな、スト4の各キャラのオープニング、エンディングのムービーと近しいなんかものを感じちゃったね。本だけでしょみたいな感じがして。すげえなんかもうこんなんやったらやん、つけんといて世界観ぶち壊しやし、とか。なんか内容的にはなんか、深夜ファミレスでアフロのやつとデブのやつがなんか喋ってて、そういや最近エージェント見ないけどどうしたんとか言って、電話で呼んでみようって電話したら、エージェントもその頃もすごい迫害されてて弱々になってんやんか。 ガタイはすっごいねんけど、なんか、来てこう、街中走ってる時にゾンビに押されてるやつ見たら、あれ助けろよって言っても、いや、無理だからとか言って。で、上司に電話してみるって聞いて、あ、すいません、ヤブにすいませんとかって電話かけてとか、なんか話的には面白そうやねんけど、実際見たら全然面白くないねんけど、どうしようみたいな。まあ、配信されてると思うから、見てみてよ、みたいな。
嫌です。
そこで言うと、
面白くないのは見たくないです。
まあ、そんなん、ほんまもったいないわ、と思うんだけどね。
まあね、もったいないことばかりですけどね、もう。
なんかね、なんでしょうね。
まあ、はい、そんな感じで、今回も終わりにしましょうかね。はい、お送りしたのは沢田俊也と
中野浦です。
はい、次回は進撃の巨人ができたらいいな。
いや、ほんま早くしないと、あれは。
はい、さよなら。
はい、さよなら。